心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス。本日もアシスタント三上恵と気候ヒーラーの
吉村隆二です。
吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマ、今の自分に合った生活リズムを見つける。はい。でお届けしていきたいと思うんですが、まあ、そもそもこの吉村さんも夜型ですよね。
そう、めちゃめちゃ夜型ですね。
何時ぐらいに起きていつも何時ぐらいに寝るんですか？
そうですね、まあ、それこそ10時ぐらいに起きたりとか、もっとなんか起きる時間遅くなることもあるんですけど、うん、まあ、10時ぐらいに起きて寝るのはなんか2時3時みたいな感じですよ。
おお、結構じゃあ遅くに寝るんですね。
そうですね。なんか夜の方がなんとなくなんか、なんだろうな、こうテンションが上がったりとか元気になって、なんかついついそのまあなんでしょうね。だから日中とかそのまあ仕事とか打ち合わせがあって、で夜に配信があったりすることが多いんで、そうするとそのなんかこう自分の時間として好きなアニメを見たりとか音楽聴いたりとか、YouTube で動画見たりとかっていう時間がその後になる場合が多いんで、そうすると、まあなんか、そのね、もう夜遅くまでアニメ見たり漫画読んだりしてて、で、あ、なんかそろそろ眠くなってきたなって時計を見ると、なんか2時過ぎとかだったりするんで、あ、じゃあぼちぼち寝るか、みたいな感じで、寝てって、そんな感じですね。
なるほど。いや、でも私と逆ですね。私は逆に朝5時に起きて、はい、そう、仕事始まる前に自分時間、ジム行ったり、はい、ジム行きながらこう好きな映画見たり、っていう時間に当ててスタートするっていう風にしてるんですけど、
うん。
だからなんかこう、今回この何ですかテーマ、自分のこの合った生活リズムを見つけるっていうことなんですが、結構なんか例えば朝やった方がいいよとか、
はい、うんうん、
とかたまに私質問で来るのが、どうやったらめぐみさんみたいに朝早く起きれますか、が来るんですよ。それに対しても私はうって一旦思っちゃって、いやだってみんな生活リズム違うから自分が時間でいいんじゃないって、
うんうん、いや僕もね、なんかなんかこう、人それぞれだなっていう考えには、なんかすごい同意しますね。
うん、
まあ、僕、本当なんか子供の頃からやっぱり、多分ね、朝は弱かったし、なんか夜の方がなんか元気になってくるんで、なんか親とかから早く寝なさいって言われても、なかなか、寝つけなくてとか、っていうようなことはすごい多かったんですけど、で、それってまあ言ってみたら、みんな朝起きて夜寝るのが当たり前であるっていう考え方が、なんかこう、まあ浸透して普通だった場合、なんか自分はなんか、ダメなやつなんじゃないかみたいなね、なんか何かおかしいんじゃないかみたいな感じに、感じてた、ちょっと後ろめたさみたいなものも、なんかこう、子供の頃とかはあったんですよ。
うん、
親が早く寝なさいっていうのになんか寝られないとか、朝は起きなさいって言われても起きられないとかね、夏休みにみんなラジオ体操のなんかね、スタンプ集めてる子たちとかがいるのに、もうなんか朝とかも全然起きられなくて、ラジオ体操にのなんかこう会場に行くんだけど、ぼーっとして行ってるみたいな、なんかそういうような感じだったんですけどね。なんか僕がだからちょっとね、あ、このままでいいのかもしれないなって思うようになったのは、一時期ね、ずっとそういうスピリチュアルの研究をこう僕はずっとこうしてきた中で、まあ、なんかそういう、暦で占う占いみたいなものの存在、なんかその占星術であったりとか、四柱推命だったりとかっていうのが、なんかそういうのもちょっとは知っと、かじっといた方がいいのかなって思った時期があって、それで、たまたまその知り合いが、ね、なんか三名学のすごいいい先生が、いるよって教えてくれて、そこのこう教室にしばらく通ったことがあるんですよ。
うん、
で、まあ、 なんていうのかな、結果的には僕はそこはちょっと、とりあえずこのぐらい分かればいいやと思ってやめてしまったんですけど、でも実際そこでね、学んだことはかなりなんか、なんていうのかな、良かったことというかね、その後、僕のなんかこう、いろいろ考えを整理するきっかけになったりとか、すごくね、いい経験をさせてもらったなと思ってるんですけど、その中の一つとして、生まれた時の、星の配置とかで、その人の、なんか特性がいろいろとこう、特性とか傾向とかが、影響を受けるよっていう話の中で、朝と夜、どっちの方が、強いかみたいなのも、実は生まれた時のその星の配置で、関係してるんで、この星を持ってる人は、朝方だし、この星を持ってる人は夜型だよ、みたいな、そういうのがちゃんとあるらしいんですよね。
あるんですね、生まれた。
あるみたいで、そうすると、やっぱり、夜型の星を持ってる人たちは、夜の方が、元気になるから、だから夜の仕事とかは、やっぱ向いてるっていうかね、成果出しやすいし、朝方の星のもとに生まれた人は、やっぱ朝活動する方がいいっていうことなんで、それを聞いて、なんだって別にみんながみんな同じように朝、ね、活動するべきとか、夜でもいいとかって、それってみんなにとっての正解みたいなものっていうのがあるのかと思ってたんですけど、実は全然そういうことじゃなくて、それぞれ向き不向きがあるんだなっていうことが分かったんで、だったら別に、きっと僕はあの夜の方が調子いいから夜型でやっていくのでいいやっていうふうに開き直れたっていうのがありますね。
ああ、そうですね。今のお話聞いて、あ、そういうのもあるんだって私も思ったので、納得というか、気持ちが楽になるというか、あ、そういう人もいるんだなって、まあ、余計にだから合わせなくていいじゃんって思えてきましたね。
だから、僕たちが使ってる、肉体っていうのは、僕たちの本体である魂にとっては、乗り物みたいなものなわけですよね。アバターみたいなものなんだけど、この乗り物の特性としては、生き物なわけですよ。だから、生きてる乗り物っていうと、なんかまあ、あの、まあ僕はパッとイメージしやすいのは馬なんですよ。で、馬に乗って、なんていうか、旅をしてるんですけど、そうすると、どういう道が得意な馬かみたいなね。馬もなんかその、なん、なんていうのかな、なんかこう、種類がいるじゃないですか、そのね、なんか、あの、い、犬だと犬種っていうのは、馬は何だろう、なんかね、馬種とかいうのかな、ちょっとわかんないですけど、で、馬もそのね、なんか例えば、競馬で走るようなサラブレッドとかもいれば、なんかそういう、こうね、あの、の、農業で、なんか、手伝いをするような感じの、馬とか荷物運ぶのが得意な馬とかね。なんか、こう、それこそだから、早く走んなくてもいいけど、その荷物運ぶ馬だと、なんかもっと、足が短くて、太くてがっしりした感じで、とか、ね、なんかそれって僕たちの使ってる乗り物ってなんかもうそれこそだから、馬の種類とかよりも全然もっとなんか種類が多い感じの乗り物だと思うんですよね。
そうですね。
そうするとね、なんかその、で、で、しかもその魂は、分かってて、この乗り物を選んで、こっちの世界に来てるって僕は思うんで、ということは、自分がこうやりたいことをやるのにちょうどいい、馬を選んでるはずだから、このね、自分がポニーに乗ってるのに、なんでサラブレッドみたいに早く走れないんだって言っても意味ないんですよね。ポニーはポニーのちゃんと役割があって、例えば、それこそ、そういう触れ合い動物園みたいなところで多くの人たちに、喜んでもらう、可愛がってもらうことが目的の馬だったら、それレースに出しても意味ないんですよね。
そうです
み
ね。
たいなね。で、それこそ なんだろう、なんかイギリスのなんかその宮殿の前で、ね、こう、なんだ、兵隊さんと一緒にこうね、番をする馬だったら、なんかそれは別にね、なんかその、どっちかっていうと、ちゃんとしっかりなんかいい姿勢で立って、いることがなんか、大事な馬みたいなね、不審な奴が来たらちょっと威嚇するくらいのことができる馬がいい馬だし、みたいな、ちゃんと役割に沿った、ちょうどいい馬を選んでると思うんで、そこを、その、なんかこう、うまいことね、見つけ出すっていうかね、あ、この子はこういうことをするのが一番なんか合ってるね、馬なんだから、そこで力を発揮しやすいようにしてあげるのがいいんだな、みたいなね、ことじゃないかなって思うんですよね。
そうですね。なので、なんだろう。いろんなね、情報が飛び交ってますけど、まあ、自分自身何が一番、こう、居心地が良くて一番発揮しやすいのかっていうのを、いろいろな時間で、こう、起きてみるのもいいのかなって。
まあそうですよね。いろんな時間で試しにね、活動してみて、あ、この時間帯が一番なんか自分はね、なんかしっくりくるなって。で、もしかしたらそれってなんか、それこそそのね、宇宙のその、こう、天体の運行なんかと、やっぱりその人の体とか、それからその地球上のその気の流れとかっていうのも全部影響し合ってるから、もしかしたら季節でね、この季節はこの時間帯が自分強くて、この季節はこの時間帯が強いんだな、みたいなのが、もしかしたらいろいろやってみるとわかるかもしれないですしね。
そうですね。なので、今日吉村さんのお話も私のお話もそうですけど、ね、皆さん自分に合ったリズムで 楽しんでいきたいというかね、生きていきたい、いただけたらなと。はい。吉村さん、本日もありがとうございました。わかりやすかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。